光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは単立ブドウの木キリスト教会です。ブドウの木キリスト教会は大阪市北区にあります。日本一長いと言われる天神橋筋商店街の入り口近くのビルの5階にあります。最寄り駅は地下鉄堺筋線谷町線の南森町駅、または JR 東西線の大阪天満宮駅です。どちらの駅からも地下鉄線3番出口を上がりますと商店街入り口に出ます。その商店街入り口には丸山コーヒーという喫茶店があり、その喫茶店の入っているビルの5階です。通路奥のエレベーターをご利用ください。ビルには駐車場はありませんが、近辺に小さなコインパーキングが数箇所あります。日曜日は午前10時からおよそ1時間の礼拝、その後三浦彩子さんの読書会、お昼は教会にてお弁当をいただき交わり会を行っております。水曜日は午前10時30分から祈りの交わり会、第2金曜日は午前10時30分から朗読落語の会、5分程度の創作福音落語を参加者全員が台本を見ながら楽しく披露し合っております。聖書の学び会は個人の都合に合わせて随時行っております。ホームページもあります。ブドウの木キリスト教会大阪で検索していただければ見つかりやすくなっています。礼拝の音声やビデオもご用意しております。詳しくは教会の電話番号06-6357-0564、06-6357-0564、または牧師の携帯電話080-3763-3398、080-3763-3398にお問い合わせください。住所は大阪市北区天神橋2丁目北 1-7 丸山ビル5階です。ご連絡をお待ちしております。単立ブドウの木キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の若竹孝之牧師の聖書の話、イエス・キリストを常に思う、お聞きください。
最初に聖書をお読みいたします。テサロニケ人の手紙5章16節から19節まででございます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることです。御霊を消してはなりません。今回ご紹介いたしました聖句は私の最も大切にしている聖句の一つでございます。これは35年前、アメリカの留学先で洗礼を受け、それから1年ぐらいした時に与えられたものでございます。当時私は大学での学生としての学びと、学部生に日本語を教えるというチャンスを与えられていました。その教えることで、大学での授業料は免除となり、給料もいただいておりましたので、生活も自立できていました。そしてその上に教会奉仕も一生懸命させていただきました。日曜日には教会学校のクラスを受け持ち、水曜日の青年集会では音楽の奉仕、木曜日の聖書の学び会に参加し、そして月曜日の祈りのグループにもと、目まぐるしい一週間でございました。ある時、私の尊敬いたします牧師先生がお声をかけてくださいました。 牧師先生は、調子はどうかねとお尋ねくださいました。私は学業と仕事、そして教会奉仕や聖書の学びで忙しいと、なぜか牧師先生に愚痴を言ってしまいました。おそらく相当ストレスが溜まっていたのでしょう。ですから牧師先生はそんな私を見かねて声をかけてくださったのでございます。私の愚痴を黙ってすべてお聞きくださってから、牧師先生はこうおっしゃいました。ミスター若竹、教会奉仕に喜びがないのならしばらく休みなさい。そして祈りなさい。日頃の温厚な先生の口調ではなく、ピシャリとした口調で。私は冷や水を浴びせられたようにびっくりいたしました。そして先生は先ほどの聖句の18節までをくださったのです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることです。それ以来私には喜びが私の行動のバロメーターとなりました。喜びがないときには手を止め祈り、それでも心に平安がない場合は、今していることを一旦ストップし、もう一度優先順位ややり方を考え直してみる。そしてその決断の勇気を神様は祈りの中でくださいました。不思議なことに、嫌なことでもやりたくないことでも祈っていくうちに喜びへと変えられる、感謝へと変えられるということを学ばせていただきました。しかし一方で、この聖句のようにいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいとは、とても人間技とは思えず、私はこの聖句が与えられたにもかかわらず、パウロを通してイエス様がおっしゃっていることは、私自身には程遠く、私は情けないものだと思っていました。誰がいつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝できるのでしょうか。そんな時、イエス様は次のお言葉を私にくださいました。ヨハネの福音書15章5節です。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。イエス様を救い主と信じ、受け入れたときに、聖霊が私に下り、私はイエス様に継ぎ木をされたのでございます。私はイエス様を離れては、つまり私の心の内に住んでくださっている聖霊の働きなしには、私は何もできないのでございます。私はイエス様に継ぎ木されているわけですから、イエス様を信頼し、より頼んで、いえもっとはっきり言えば、イエス様に自らを明け渡して依存しなければ、私は何もできないのでございます。にもかかわらず、私は一生懸命自分の力でいつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝しようとしていました。大きな間違いに気がつきました。いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝できるようになるには、うちに住んでくださるキリストの力によるのでございます。イエス様に継ぎ木された私が、イエス様からいただく栄養分である御言葉や教えによって、私は喜び、祈り、感謝するという実を実らせることができるということを悟らせていただきました。そして、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることですという聖句の後には、19節に御霊を消してはなりませんとあることに気づかされました。御霊を消してはなりませんの御霊とは、心の内に住んでくださる聖霊でありキリストのことであります。ですから御霊を消してはなりませんとは、イエス様に継ぎ木されたのですから、イエス・キリストから離れてはなりません。イエス様により頼みなさい、 すべてを明け渡しなさいということであります。もっと平たく言えば、イエス・キリストを常に思いなさいとパウロは説いているのでございます。このことに気づかされてから、私は19節の御霊を消してはなりませんという御言葉も一緒に紹介させていただいております。そして最近では、イエス・キリストを常に思い、すべてに感謝するよう聖霊に導かれております。イエス様を常に思い、すべてのことに感謝していますと、結果いつも喜び、心に平安があり、イエス様と会話しているのでございます。神様に祈るということは、祈りの姿勢を持って祈るだけではございません。神様と会話し、賛美し、皆をあがめ、感謝することでもございます。ですから、イエス・キリストを常に思い、すべてに感謝することによって、いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝せよという、神様が私たちに望んでおられることが成し遂げられるのでございます。そしてそれは、私たちの力によるのではなく、内なるキリスト、聖霊様の働きと導きによるのでございます。ですから皆様も、イエス・キリストを常に思い、日々の生活の中にイエス様を迎え入れてみてください。Thank you.